ただいまマタイによる福音書の17章22節と23節をご一緒にお聞きいたしました。シエスが弟子たちに向かって、今から進んで行かれるエルサレムにおいて敵の手に引き渡され殺される、そして3日目によみがえるということを予告しておられます。この内容から言って、ここは受難予告というふうによく言われる、そういう箇所です。でイエス様はこんなふうなご自身の十字架の受難の予告を繰り返して弟子たちにお語りになりました。私たちは今マタイによる福音書を聞いてますけれども、このマタイによる福音書では今日聞いたこの17章の記事のほかに16章の21節のところと20章の17節から19節にかけて、あと2回受難の予告をなさったことが語られています。でこれはこのマタイによる福音書だけではありません。マルコによる福音書でも、あるいはルカによる福音書でも、やっぱり3回イエス様がご自身の十字架を予告したというところが出てきます。でそういう3度の受難予告の言葉を聞いていて気づかされるのですけれども、イエス様はご自身の十字架のことを弟子たちに教えられたときに、同じ言葉でオウム返しに3度おっしゃったんではないんです。どの福音書を読んでもそうなんですけれども、イエス様は同じ言葉を言っているわけじゃなくて、言い方はその時その時でちょっとずつ違うんですけれども、しかし内容を考えると、イエス様がエルサレムで敵の手に引き渡され、苦しめられ、恥ずかしめられて命を落とすことになる、しかしそれで終わりじゃなくて3日目によみがえるんだ、そういうことをイエスも教えておられます。でいろんな言い方で繰り返される、そのことから考えますと、実はイエス様は折に触れて弟子たちにご自分のエルサレムでの十字架のことをお語りになったんだろうということが分かってきます。マタイ・マルコ・ルカの福音書でそれぞれ3回ずつ受難予告の記事が書かれるんですけれども、しかし実際にはですイエス様はもっと回数多く、おそらく機会を捉えてはそれこそ手を変え品を変えしながらご自身の受難と復活を弟子たちに教えられたものと思われます。何度も何度もイエス様が繰り返し弟子たちを教えられた、でその記憶が福音書の中では3度の受難予告の記事という形で表されているわけです。でしかしイエス様はですね、お弟子さんたちをご自分の弟子に招かれた最初の頃からそんなふうに、十字架のことを伝えておられたわけではありません。実はこれ福音書を読んでいるとわかるんですけれども、イエス様は弟子たちを招いて最初のうち、共同生活を始めた最初のうちはです、十字架の話は一切なさいませんでした。これはどの福音書を読んでもそうですけれど、特に今申し上げているマタイ・マルコ・ルカの3つの福音書では非常にはっきりしています。それぞれの福音書の前半部分を読んでいると、イエス様が弟子たちに私についてきなさい、そう招いて弟子と先生という生活を始める。でその最初のうちに教えておられたことというのはどんなことかというと、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいっていう、そういう言葉に要約できるようなことです。神様のご支配があなたたちの上に今やってきているよ、あなた方はそのことを知ってそれを信じて生きていきなさいっていう、イエス様はそういうふうに教えておられたんです。神の国は近づいたとか天の国は近づいた、 そう言われても急には何のことか分かりませんから、イエス様が教えている神の国というのはこういうものなんだよ、天の国というのはこういうものなんだよというふうに弟子たちにいろいろ教えながらイエス様は一緒に過ごしていかれます。そしてただそれが言葉の上だけで、あるいは気分の上だけで神様が自分たちと一緒にいてくださるんだということではなくて、本当に神様が私たちと共にいてくださるんだ、そのことを癒しの出来事を通して弟子たちと人々に教えていかれる、それがどの福音書でも前の方はそうなってるんですね。神様の支配が今この世界の上に及んできている、それを信じる人には確かに違う生活が始まるんだ、そのことをイエス様は弟子たちを招いて身をもって教えていかれます。そうやってかなり長い間弟子たちとイエス様が同じように一緒に生活をする、そのことを通してやがてですけれども弟子たちは気がつくようになるんです。ああ、自分たちを招いてくださったこの方っていうのはただ言葉で教えるだけの人じゃないんだなって、ただ口先だけ神様の言葉こうですって教えるだけじゃなくて、本当に神様の力を持って自分たちの間に共に歩んでくださる、そういう特別な方だ、救い主メシアなんだっていうことに気がつくようになります。そして、やがてその弟子たちを代表するような形でペトロがあなたこそメシア、生ける神の子ですという決定的なことをイエス様に申し上げるようになってくるんです。イエス様のこと本当の救い主だと弟子たちが信じるようになる。でそこまでが実は、マタイ・マルコ・ルカの福音書のですね、前半に語られていることです。イエス様が弟子たちを招いて、そして、一緒に歩いていく中で、ここに集まっているこの集団というのは、これは決して、ただの、文化センターとかカルチャースクールみたいにいろんなことを知るっていう知識だけの集団じゃないんだ。そうじゃなくてイエス様という方を通して神様が確かにこの私たちの間に来てくださっている、神様の力を持って私たちを守り持ち運んでくださる、そういうことが確かにここに起こり始めてるんだ、そのことに気がつくようになるというのが福音書の前半に語られていることなんです。神様のご支配、イエス様が教えてくださっている、神様が力を持って私たちの生活を持ち運んでくださっている、そのことが決して作り話とかおとぎ話というのではなくて、本当に私たちが暮らしているこの生活が神様の顧みてくださる保護のもとに置かれている、そしてイエス様が教えてくださっている通り確かにこの私たちは守られて導かれ歩むこと許されている、イエス様こそその自分たちと神様をつないでくださる特別な救い主メシアなんだという信仰がまず生まれる、そのところまでイエス様は弟子たちを最初に導いていかれるんです。そしてシモン・ペトロがイエス様に向かってあなたこそメシア、生ける神の子です、でそういう決定的なことを申し上げるようになると、実はイエス様はそこからさらにですね、その救い主としての働きがどういうことなのかということを弟子たちに教えていかれるようになるんです。ですから福音書に語られているイエス様が弟子たちを教えている姿っていうのは、例えて言うと二段ロケットみたいなところがあるんですね。最初はイエス様が弟子たちを招いて、そして、イエス様本当に特別な方なんだということを分からせるようにする、弟子たちがそのことに気がついてイエス様こそ救い主だと信じるようになると、今度は2段目のロケットが点火する。そしてそのイエス様が救い主であるということの内容と申しましょうか、イエス様が与えてくださる救いというのはどういうことなのかということをさらに丁寧に弟子たちに教え始められるわけです。でそういう中で弟子たちが最初招かれた頃には一切聞かされなかったような救い主が 十字架にかかって苦しめられ命を取られる、だけど復活するんだっていうことが語り出されるようになるわけです。でしかも弟子たちがイエス様のことを救い主だと信じている、その時にはその救い主の御業が繰り返し繰り返し弟子たちに教えられるようになります。二段ロケットの二番目のロケットに火がつく、そして今度は本当にその目的地に向かっていく、そういうロケットに切り替わってイエス様が弟子たちを教えていかれる。でその繰り返し教えられた教えの記憶が実はこの3回の受難予告と呼ばれる記事には表現されている、表されているわけです。でその意味では今日はたった2節で随分いつもに比べると短かったなとお考えになった方いらっしゃると思いますけれども、それはどうしてかというと大変にその大事なことをイエス様が語っておられるその箇所なので、そこだけを取り出して聞いているわけです。イエス様が折に触れて手を替え品を替えしながら何度でも弟子たちに教えようとなさったこと、それが実は私たちが今持っている聖書の福音書だと3回だけ書き留められるというふうになっています。実際のイエス様が弟子たちを教えておられたその時のことからすれば3回なんていうんで止まらなかったに違いないです。もっとですね、何十回何百回書かれたって不思議じゃないような、そしてまあ弟子たちはですね、実はイエス様がそういう十字架に向かう救い主なんだっていうのは実は最後までわからなかったわけですから、だからイエス様は何度でもそれを教えられたに違いないわけで、福音書の後半というのはそれこそ1ページに何度もですね、私は十字架にかかるんだよってイエスもおっしゃったということが書かれたって不思議じゃないような、そういう実際には様子だったんでしょうけれども、しかしその何度も繰り返された教えがわずか3回にまとめられて書かれたというふうにも言えます。でじゃあどうしてこの3回には、3回だけに、要約されているんだろうか。そのことを考えますと、実はこの3回の受難予告っていうのがイエス様の地上のご生涯でのどういう時点で述べられているかっていうことに注意して聞きますと、実はこの3回の予告がされた時というのはいずれもイエス様の十字架に向かっていく道のりの鍵となる、そういうところで教えられているということに気づかされるんです。1回目の受難予告というのはこれはペトロがイエス様に向かってあなたはメシア、救い主です、生ける神の子ですというとっても重要なことを告白した直後にイエスも教えておられました。ちょっとそこを今もう一度開いてみようと思いますが、マタイによる福音書の16章の21節です。私の聖書だと32ページです。32ページ16章の、21節こんなふうに言われています。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。でこの時から打ち明け始められたというんですから、この時までは逆に言えばイエスも教えてこのことをおっしゃってなかったということになります。そしてこれは、直前の16節を見るとシモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた、そういった直後に、つまりお弟子さんたちがイエス様のことをあなたは救い主です、私たちはそう信じますと言うと、すぐその後ですイエス様がその救い主である私は必ず多くの苦しみを受けて殺されることになるけれども3日目に復活することになってるんだ、そう弟子たちに教えられた。つまり、弟子たちがイエスも信じたその直後からイエス様は、救い主であるこの私は十字架にかけられ殺されることになってるんだよってことを、教え始められた その一番始まりのところがここになるわけです。で、最初はそんなふうにですね、弟子たちが信じたその時からということなんですが、それじゃあ、その3回の受難予告の一番最後、3回目の受難予告はどういう場面で語られているか、これは、マタイによる福音書の20章に出てきます。20章の17節から19節のところです。私の聖書だと38ページから39ページに、渡っていくところですけれども、20章の17節を読みします。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。イエスはエルサレムへ登っていく途中に教えられたんだと書かれていますけれども、ここはいよいよですね、もうエルサレムが近づいてきて、エルサレムに入っていく一番最後の道に立ったところです。つまり、まさに今から目の前にしたエルサレムに向かっていくぞ、そしてそこで実際に十字架の出来事が起こるぞっていう、その最後の道行きが始まるところで最後の受難予告がされているというふうになっています。で、そうしますと、この3回の受難予告の最初と最後っていうのはどういう時点で言われているか。最初は弟子たちがイエス様を救い主だと信じた最初のところ、そしてイエス様はそこからいよいよ弟子たちが信じたので救い主としての御業を始められるっていう、その入り口のところで教えておられる。から最後のところっていうのはもうこれからエルサレムに登っていく、その道のりの一番最後のところで教えておられる。で、そういう非常にですね、イエス様のご生涯の中で鍵になる場面でこの受難の予告というのがされているわけです。で、そしてそういう最初の予告と最後の予告というのに挟まれて、私たちが今日聞いている第2の予告というのがされているわけです。実はこの第2番目の予告がされている時というのは、最初と最後に比べるといささか地味な印象を受けるかもしれません。ここの時の状況ってさほど劇的じゃないように思えてしまうんですね。今から弟子たちが信じたのでエルサレムに向かって十字架に向かっていくぞって最初のところで弟子たちに教えられました。それからいよいよエルサレムが近づいてきて、ここからこの山道登っていったらもうエルサレムだぞっていう、そこのところで教えられた。そういうところからすると、何か今日のところっていうのは、その間に挟まれてどういうタイミングでおっしゃったんだろうかって、ちょっと聞くとあんまりよく分かんないように思われる方いらっしゃるかもしれません。で、おそらくです、皆さんどうお感じなのか分かりませんけれども、しかしおそらくこの2番目の受難予告、ここだけの聖書を読んで非常に感銘を受けたとか、あるいは何かの折にこの箇所だけ説教された言葉を聞いてとても印象深く聞いたという、そういう記憶を持ってらっしゃる方というのはあまりいらっしゃらないんじゃないかというふうに思います。どっちかというと最初と最後の予告に比べると、ここの真ん中の予告はですね、つい読み過ごしていってしまいがちな、そういう箇所だろうと思うんです。しかしやっぱり改めて考えなきゃいけないんですね。最初と最後は非常に分かりやすい場所でイエス様が予告をしておられるんですが、真ん中の予告ってなんでこのタイミングでイエス様が弟子たちにご自身の十字架と復活のことを教えられたのか。で、実はそのことを知るためには、ここでイエス様がおっしゃっている言葉を丁寧に一言一言注意して聞く必要があると思うんですね。こんなふうにおっしゃってるんです。今日のところですが、 22節23節のカニカッコの中だけを読みします。人の子は人々の手に引き渡されようとしている、そして殺されるが三日目に復活する。人の子ってイエス様のことです。この私イエスは人々の手に渡される、そして殺される、三日目に復活する。大変シンプルに、受難の内容を語っています。で、これはどういう時だったかというと、こうか始まるんですね。一行がガリラヤに集まった時だった、多分この一行がガリラヤに集まった時なんていうのは、あ、そうなんですねって思って、私たち普段何気なく読み過ごすだろうと思います。ところが実はこの言葉って実際には非常に重たい意味をこの福音書の中で持ってるんです。で、この仲介書によってはですね、この集まってるって書いてあるこの文字がとっても不思議な字が書いてあるって言っている本もあるくらいなんですけれど、一体何が不思議かっていうとですね、この集まるっていう文字は結集するとか結束するっていう、そういう言葉なんです。もっと言えば、軍隊が一つの駐屯地に集結をするっていう、そういう言葉なんですね。だから一行がガリラに集まった時って書いてあるんです。これ一行がガリラに集結をした時というふうに言ってもいいんです。で、ただ集結をすると言ってもです、あるいは結集すると言っても、そこに集まっている人はイエス様と十二弟子ですから、全部で13人です。しかもこの13人って、じゃあ今までバラバラなところにいて、ここにそれぞれの家から集まってきたのかというと、そうじゃないわけです。先々週イエス様が山に登ったっていう記事を聞きましたね。直前の、17章の初めのところですけれども、この時には確かにイエス様とペテロ、ヤコブ、ヨハネって3人の弟子、つまり弟子の3人と他の9人は別れ別れになってましたけれども、しかし、せいぜいそれくらいなんですね。集結をするなんていうふうに、それぞれの場所から集まってきたなんてのは、いかにもこれ大げさに書いてあるように聞こえる字が書いてあるわけです。ところが実はここにこういうふうにわざわざこの文字が書かれてるってことに意味があるんです。で、それはどうしてかっていうと、意外に思われるかもしれませんが、まさにここではですね、軍隊が集結をしてこれから、戦いの場に出ていくんだっていうのと同じような重大な決意がここにある。だからこう言われてるんです。これただ単になんとなく集まってるっていう、そういうことじゃないんですね。重大な決意を持って、さあ今からここから一つの戦いを戦い抜いていくぞっていう思いを持って13人が集まってるんです。いよいよ計画を実行に移す決行の日が来た、そういう思いが実はこのガリラヤに集まったっていうこの文字に込められています。で、一行がガリラヤに集まったんだって書いてあること、私たちは何気なく読み過ごすだろうとさっき申し上げました。しかし実はこの直前のところ、今日22節からですから、21節までは、21節実はないのですが、20節までで、21節は剣のマークがあって、マタイによる福音書の一番最後に写されていますので、私たちが持っている聖書は、この文脈の中には出てきませんが、いずれにしてもその前のところです。そこまではイエス様はガリラにいないんです。お弟子さんたちもガリラにいないんです。ガリラでない別の場所に、出かけています。で、どうして出かけていたのか、でこれが少し前からの話になるんですが、これ結構大事なんですね。どんなふうに、なってこのガリラの外にイエス様は行っておられたのか、なぜガリラの外に出ておられたのか、これ少し前からの話なんですが、イエス様の噂が広まっていって、やがて当時のガリラの領主だったヘロデ・アンティパスの耳に届くんです。で、そういう話が14章のところに出てきていました。で、その時にですね、イエス様の噂を聞きつけたヘロデ・アンティパスは、 この今噂の主になっている人物というのはきっと自分が首を切った洗礼者ヨハネの生まれ変わりに違いないというそういう思いにとらわれるんです。14章の1節のところ、2節のところでヘロデの言葉が出てきます。27ページですがこんなふうに出てきます。その頃領主ヘロデはイエスの評判を聞き家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ってきたに違いないってヘロデは思ったっていうんです。ところがこのヨハネが死んじゃったっていうのはヘロデが首を切って殺してるんですね。ですからヘロデからすると大変に恐ろしい話であるわけです。自分が首を切ったヨハネが生き返ってきたのであれば当然恨みを持って自分に向かってくるに違いない。ですからヘロデはどう考えるかというともう一度じゃあその噂の主を捕らえて殺してしまおうと考えるわけです。で実はこの14章のそういうふうにヘロデが言っているのを聞いてイエス様はガリレアを出たんだというふうに言われているんです。それが14章の13節のところです。1ページ次のページですが28ページのところ、イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き方々の町から歩いて後を追った。船に乗ってそこを去りっていうのはガリラヤ湖の上を渡っていったということなんですが、ガリラヤ湖を渡って対岸というのは、これはもうヘロデ・アンティパスの領地ではなくて別の領主が治めている領地です。ですからイエス様はヘロデが自分の命を狙っているということを聞いてそして、一旦ですね、ヘロデ・アンティパスの領地をのガリラを抜け出すわけです。湖の西側から東側に渡る。そしてさらにはその後ずっと今度は北上してフィリポ・カイサリアというまた別の地方に出かけていかれる。イエス様は実は今日聞いているその直前のところまでこんなふうにです、ヘロデ・アンティパスの影響力の及ばない土地に避難をしておられるんです。ところがそういうイエス様が今ガリラヤに戻ってこられたというのが今日のところなんですね。一行がガリラヤに集まった。でこの言葉の裏には実は非常に緊張感が隠れています。ガリラヤにやってきたこの時に領主ヘロデはまだ健在ですからガリラヤでの危険が去ったわけじゃないんです。ヘロデの殺意が失われたわけでもない。もしイエス様とその一党が発見されれば捕らえられてそして命が奪われるかもしれない危険というのはこの時にある。そのことを承知でイエス様はガリラヤに戻ってこられるんです。危険に満ちたガリラヤに戻ってくるのはなぜか。それは故郷が懐かしくてもう一度死ぬ前にあそこの懐かしい野山を見たいと思ったわけではありません。そうではなくて弟子たちがイエス様のことを救い主だというふうに信じるようになるということが起こるわけです。で、これはフィリポ・カイサリアのガリラヤの北の方で起こった出来事です。しかしまさに弟子たちが本当にイエス様のことを救い主だと信じた。で、その時にじゃあと言って今度救い主としての働きを始めるということになるわけです。で、それはどういうことになるのか。イエス様が実はこの今ガリラヤまで戻ってきたわけですがさらにガリラヤを通り抜けてエルサレムまで行ってエルサレム郊外のゴルゴタの丘で十字架におかかりになる。そういう仕方で神様の御心に沿ってイエス様が救いの技を行っていかなきゃいけない。で、そういう道にお立ちになったというのが今日のところなんです。そのためにガリラヤまで入ってこられた。そしてさらにガリラヤからヨルダン川沿いに南下をしてエルサレムまで向かっていくその道のいわば突端に立たれた。この道は行ったら最後もはや後戻りができない一方通行の道です。まさにこのガリラヤからエルサレムに向かう最後の道がここから始まっていく。ですから実はこのところで、イエス様がもう一度十字架のことを弟子たちに はっきりとお告げになっているということが起こるわけです。今久しぶりにガリラヤに戻ってこられたイエス様は、しかしかつてガリラヤの春って言われた弟子たちとの楽しい生活をもう一回ここで送ろうとして戻ってこられたんではありません。そういう意味ではイエス様が弟子たちの間で華々しくいろんな教えをなさったり、あるいは癒しの技をなさったりする、そういう華々しかったガリラヤでの伝道生活というのは、今日のこのところで、この箇所で終わりを告げると言ってもいいんです。もう二度とイエス様はこの土地の人たちがよく見知った肉の姿を持ってこの地に戻ってくることはありません。3回目の受難予告はエルサレムが近づいてきてエルサレムが見えていく、あそこだと思っておっしゃるその道行きの最後の場面で、受難予告をなさったんですけれども、今日のところはそのエルサレムが近いか遠いかという点ではまだまだ手前の方ですけれど、しかしまさにイエスは今ここからこのガリラヤからもう一度エルサレムに向かっていくのだという思いを新たにしている、そういう思いを持って道をたどっていかれる、その地点におられるわけです。軍隊が集結地点に集結を終えて、そしてここからいよいよ本当の戦いの場に向かっていく、そういう思いを持ってこのガリラヤまでやってこられた。大変に厳しく険しい道ではありますけれども、しかしイエスは神様の御心に従ってこの道を自ら選び取って、そしてエルサレムに向かって歩んでいく。でそれはなぜかというと、実はイエス様は弟子たちに教えておられるんです。この十字架に続く道の先に命があるからなんです。実はイエス様はそのことをこそ弟子たちに教えなきゃいけないって思って、繰り返し繰り返し何度でも教えておられるんです。私たちが今からたどっていくこの道というのは試練の道だ。私はこの先エルサレムまで歩んでって、そこで敵の手に引き渡され苦しめられ十字架につけられ殺されてしまう。だけどそれで終わりじゃないのだということをイエス様は何度も何度も弟子たちに分からせようとしているんです。受難予告っていうのはただ私は苦しめられて嫌なんですってことを訴えている言葉じゃないんです。必ず、苦しめられるけれども3日目に復活するっていう、その言葉が最後についています。イエス様はここから起こることを何としても弟子たちに教えようとしておられる。それが人の子は人々の手に引き渡されようとしている、そして殺されるが3日目に復活するという言葉なんです。そして弟子たちはそれを理解せず非常に悲しいんだと語られています。イエス様が教えられたことは3つここに言われています。人の子は人々の手に引き渡されようとしている、そして殺される、しかし3日目に復活する。実は、原文で読むと、最後の文3日目に復活するっていう文章は、復活するっていう能動の文じゃなくて受け身の形の文章になっています。復活させられる、そういう言葉になっています。つまりイエス様は弟子たちにとても大事なことだと思って教えようとしておられること、これから死に向かっていかなきゃいけないけれども、その時にあなたたちはぜひ知っておいてほしい。人の子は引き渡される、そして復活させられる。イエス様が経験するのはその2つだっておっしゃるんです。自分の思いとは違って人の手に引き渡されていく、自分の思いではどうしようもなく持ち運ばれていく、だけどそれだけじゃなくて復活させられるんだよ。そしてその間に挟まれているのは何か、その渡してもらった人々がイエスも殺すという言葉です。イエス様が強い決意を持って決心を固めて弟子たちに、教えておられる理由がここにあるんです。今からエルサレムに向かって進んでいくイエス様の試練の道というのは、 決して甘いもんじゃない。もちろん死というのは甘いもんじゃないんですけれども、しかしただイエス様は死ぬんじゃないんです。イエス様が亡くなって残念がられ痛まれて死ぬんではなくて、敵の手に渡されてあざけられ悪意の的にされながら殺されていく、人々が殺すということがそこにあるんだと言われています。イエス様はそのことを承知で歩んでいかれるんです。それはどうしてか、自分がこれから渡されてしまう、そして渡された人たちがイエス様を殺してしまう、それが分かってて何で進んでいくのか。それはご自身があざけられ憎しみを受け罵られても冷淡に扱われる死を経験することになるとしても、その先に神様が必ず命を用意してくださっているからだ、あなた方はそのこと決して忘れてはならない、あなたたちはどんなに辛い目に遭うことがあっても、どんなに大変な目に遭うことがあるとしても、間違いなくあなた方は復活させられる、そういうこの私に従うものなのだってイエスも教えておられる。だからイエスも主だと信じた人たちにとっては、何度でもイエスも繰り返しそのことを伝えなきゃいけないと思われるわけです。イエス様のこと主です、救い主ですって信じてない人にはこんなこと言ったって何の意味もありません。イエス様が主だと信じてるからこそです。じゃああなたが主だと信じているこの私はねと言って話をなさるわけです。私は大変に無残な仕方で引き渡され殺されてしまう、だけれど落胆してはいけない、がっかりしてはいけない、私はそういう仕方でこの地上の生活を終えていくけれども、だけれどよみがえらされるんだ、神様はこの私をよみがえらせてくださる、そういうものとして今ここに生きているんだ、ぜひそのことを知っておいてほしい、そうおっしゃってるんです。ですから、試練の旅とさっきから散々言ってますけど、実はこの一方通行の道っていうのは、死に向かって死が終わりにある道のりではないんです。その死を貫いてさらに命によみがえらされていく道、イエス様はそのことを弟子たちに教えようとしている。私たちはイエス様のこの言葉を聞き取るようでありたいと願うんです。弟子たちはイエス様の十字架と復活の出来事が起こるまでイエス様が盛んに教えてくださったこの言葉は分からなかったんです。イエス様の復活が起こって初めて、ああイエス様がおっしゃってたあの言葉ってこういうことをおっしゃってたんだなって分かるようになった。私たちの場合にはイエス様がよみがえられたということが聞かされているわけですから、だからそのことを本当に信じるならば、今この地上の生活の中で受け止めることができるようにされてるんです。で、そうであるならば私たちは本当にこのことを心から信じるものとされたいと願うんですね。私たちの人生にはさまざまな形で死の現実が刻まれていると言っていいだろうと思います。私たちの地上の生活はいつかこの地上の歩みを止める時がありますし、あるいはそういうふうに息を止めるということの前にもです、いろいろと自分ができると思ってたことができなくなっていくという不自由さを持ったり、あるいは自分が本当に大事に扱ってほしいと思っているそういう相手からですね、とても冷淡な扱いを受けてがっかりしたり辛い思いをしたり、私たちそういう中で日ごとにちょっとずつ死を経験しているところがあるんです。だけれどもあなたはそこで終わるんじゃないんだ、あなたは神様がここに生かしてくださっていて、そしてたとえ死のところに横たわることがあるとしても、そこでもあなたは神様が守ってくださっていて命に生かされているものとして歩むことができるんだ、それだけではない、あなたが肉体の死を迎えた後にも神様が永遠の命を備えてくださるんだ、そのことをイエスも何度も教えてくださってるんです。私たちは自分自身にがっかりするということがこの地上の人生の中ではあるかもしれません。思うように歩めなくて本当に苛立ったり、悲しい思いや辛さを本当に感じるってことがあるかもしれません。自分が生きてた人生っていうのはこんなに砂を噛むようなものだったんだなというふうにしみじみと思わされる、そういう時があるかもしれません。 周りの人たちと一緒にいれば元気に過ごしてみせていても、自分が一人になったときに本当に自分は何者なんだろうというふうにふと考えてしまうときがあるかもしれません。しかしそのときにこそイエスもおっしゃってるんです。そのあなたは神様に生かされているんだ。神様があなたに命を与えて今日そこで生きるのだとおっしゃってくださっている。そして神様があなたが生きていくために必要なものを備えて、たとえあなたが不安を感じて自分の人生は灰色だって砂を噛むようだと思うとしても、それでそんなことはないのだとおっしゃってるんです。イエス様の十字架の死とよみがえりがそのことを私たちに証ししてくださっています。イエス様はそういう十字架に向かっていくのだ、そのことを弟子たちに繰り返し教えられたということを聖書から聞き取りたいのです。そして私たちはまさに今日この時、神様がそんなふうに言葉をかけ真剣に私たちを持ち運んでくださっている一人一人であるということをもう一回新たに覚えるものとされたいと願います。私たちはここから自分の力で生きるのではなくて、自分の力がついえるとしても、破れを覚えて本当に辛い思いになることがあるとしても、神様がこの私を支え持ち運んでくださる、そのことを信じて、イエス様が本当にこの私の救い主です、イエス様が与えてくださる救いをこの私も頂戴して歩んでまいります、そのように信じまた言い表してここから歩み出すものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちに命を与え、この地上で生きるものとしてくださいました。新しい命が誕生させられ、この地上に生まれてきた当座は、私たちは本当にそれがあなたの恵みによるものであると、素直に受け取り、感謝し喜んで、その命を祝いますけれども、しかし私たちが長く生きていく中で、自分の思うようにならないことや、辛いことに出会うと、私たちは自分の命があなたから与えられたものであることを忘れてしまい、あたかも自分の持ち物であり、しかもそれが本当に貧しくついえていくものであるかのように思って悲しくなってしまう時があるかと思います。しかしあなたはあくまでも私たちの命の主であり、そして私たちをどんな時も支え持ち運び歩ませようとしてくださいます。疲れ悲しみ傷んでいる私たちを憐れみ、あなたはそれでも私のものだ、私が支えるからあなたはそこで生きていいのだということを教えてくださるために、大切な一人を救い主としてこの地上に送ってくださったことを感謝いたします。その主イエスが弟子たちに十字架の苦しみと死とよみがえりとを伝えてくださり、私たちにも同じことを信じるべきこととして教えてくださり感謝いたします。どうかあなたから聞かされた主の受難と復活と、私たちがそれぞれの心に刻み、また自分の人生の中に刻みながら歩むものとされますように願います。私たちが日ごとに経験する痛みや悲しみも、主が共にいてくださるときにはそれが苦難の印であるとともに、永遠の命になお持ち運ばれていることの印とされることを信じ感謝をいたします。どうか私たちが主に伴われ、そしてあなたが絶えず私たちを生かし持ち運んでくださる方であることを覚えていくことができますように、どうぞ聖霊によって私たちを主の御言葉に固く結んでくださり、あなたの恵みのもとにあるものとして私たちが日々を過ごしていくことができますようにお導きください。私たちが人生の節目となるとき、また本当に大変な戦いを経験するときに、主が私たちと共にいてくださり歩んでくださることを覚え続け、それを確かなことと知り、自らの口でもそのことを言い表し、そして主に従う歩みを志すものとさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。